こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回もですね、楽しく真摯にお送りいたします。寒い日が続いていますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。風邪などひいておりませんでしょうか。寒くなりますとですね、ちょっと私は悪いサインというか、気をつけろサインがですね、背中に現れてですね、ちょっと背中の筋肉が張るっていう感覚があったりするんですけれども、まあそういうのを感じた時にはですね、まあ例外なく、風にですね、絡め取られる寸前であるというふうに、感覚として知っていますので、まあ温かいものを飲んでですね、まあ生姜湯など飲んで、まあじっくり寝るようにしてですね、そうやって風を未然に防ぐというふうに過ごしているところです。まあそれはどうでもいいんですけれども、今週はですね、月曜日から大阪に、まあ、出張で仕事で行ってまいりましてですね、まあ、監査の仕事を楽しみながら、大阪の夜も、同時に、楽しむという、非常に有意義な一週間ではありました。まあ、別に投資とは全然関係ないんですけれどね、そのホテルの外で朝食を取ろうかなと思ってですね、道頓堀沿いをですね、ちょっと歩いたところ、こう、のれんが掲げられている、うどん屋を見つけたんですね。ツルトンタンというところなんですから、ですけれどもね。なんかネットで軽く調べると、なんとなく有名店っぽいんですけれども、有名店なんでしょうか。朝7時頃だったんですよ。で、7時頃、あ、この店やってるんだと思ってですね、のれんをくぐったんです。で、そこで、まあ、三つのうどんのセットをですね、まあ、カレー、山かけ、天ぷらっていう、その三重奏っていう銘打たれているメニューを頼んでですね、まあ、朝からボリュームたっぷりで非常に、これまた充実したぜっていうところだったんですけれども。で、食べてたらですね、ラストオーダーとなりますっていうふうに店員さんが言ってくるんです。その時7時半だったんですけれどもね、どうやら、こう一晩中やってるんですよね。一晩中やってて、8時閉店ですっていうんですね。いや、さすが大阪のね、この商人のその商魂っていうのは素晴らしいなと。商人の魂っていうのは、まあ、核も、深いというかですね、まあ強烈なものなのかって思いながら、こう、うどんをすすってですね、朝から充実したっていうところです。まあ、朝なのに、請求されたのが深夜料金だったっていうことで、なるほどって思ったんですけどもね。まあ、全然関係ないお話でした。まあ、それはさておきましてですね。ちょ、前振り長いかったですかね。今週面白い出来事があったんです。まあ、昨日の出来事だったですね。昨日の出来事。何があったかと言いますとですね。トヨタがですね、株式を 51% 取得されちゃったらしいんです。びっくりですよね。誰ができるんだ、そんなものって考えたりするんですけれども。で、さらにすごいのはですね、そのトヨタの株を、その過半数取得したって人がですね、同時に、NTT とか、ソニーとか、三菱重工にアステラス製薬、富士テレビまでもですね、過半数の株を、取得しましたよっていうことをですね、こう金融庁に届けてたんですね。まあ、大量保有報告書っていうのはまあ、すでに有名な報告書なんですけれども、それが提出されたんです。でも、とするとですね、この人は取得価額としてですね、約20兆円というものすごい金額でですね、株式を取得したであろうというふうに推測されるんですけれども、果たしてこれは本当なのかということが問題になっているわけです。で、その報告書っていうものはですね、そのエディネットというしばしば私が、まあ、ご紹介もしますし、講師ともにですね、しょっちゅう利用しているエディネットというサイトがあるんですけれどね。まあ、どんなものかと言いますと、まあ、投資家保護を目的としてですね、運営されている企業情報開示のためのサイトなんです。金融庁が運営しているところです。そこでですね、上場企業の有価証券報告書でありますとか、半期報告書でありますとか、まあ、大量保有報告書も同様にですね、そこで見ることができたりするわけです。まあ、決算書をですね、読むにはそこに限るっていうところなんですけれどね。で、そこにですね、トヨタの過半数取得したぜ、ソニーの過半数も持ってるぜっていう大量保有報告書がですね、こう提出されたら、それがそのまま アップロードされてるっていうところがですね、その問題になってたりするわけです。まあ実質、ノーチェックらしいんですよね。意外な盲点だったっていうふうに、私自身もですね、改めて気づかされて、随分面白いことをする人がいるもんだというふうにある意味感心したんですけれどもね。で、ついさっき見たところによりますとですね、まだその党の報告書ありましたですね。取得したぜっていうふうにですね、誇らしげなのかよくわかんないですけれども、大量保有報告書、そこにアップされている。誰でも見ることができる。ですね。で、ちなみに削除するにはですね、その金融庁としても、訂正報告書というものが必要で、運営主体としての金融庁もですね、まあ制度上、勝手にこれを消すと、削除するということはできないことになっているんですね。なかなか難しいもんです。まあ、けしからんといえばけしからんですけども、まあ、面白い人もいるもんです。まあ、ちなみに、虚偽記載、虚偽報告の場合の罰則というものが、やはり、金融商品取引法に、定めがありましてですね。まあ、懲役5年以下、500万円以下の、罰金というふうにですね、なってるらしいです。この両方適用される場合もあり得るということだったので、まあ、おそらく、高くついた悪ふざけというところが、そういうところに落ち着くんじゃないのかななんて見ながらですね、興味深く、野獣馬根性で見たりしています。まあ、エディネット、これから、まあ、この辺改善されるんでしょうね。まあ、長い目で見れば、もっとより徐々に良くなっていくってことでしょう。まあ、こういう意味ではありがたいことです。まあ、そんなこともありましたですね。あと、せっかくですから、今週気になったニュースっていうか、インターナショナルヘラルドトリビューンというのをですね、ちょっと時間的に余裕があるときにパラパラっとこうめくったりするんですけれども、そこにですね、ある独立系アナリストの方のですね、コメントが紹介されていたんですね。で、それ読んで、ああ、なるほどなっていうか、今の私の心境にすごく、こう、合致すると言いますか、なるほど、なるほどっていうふうにうなずいてしまう、まあ、記事が紹介され、ありましたんで、ちょっと紹介しますね。彼はこんな風なことを言ってました。このところの世界的株安というものは、思うに、ファンダメンタルに即したものとは言い難いと。なるほど、なるほどって思いますね。ものすごく、そういえば、今週ものすごく下げましたよね。びっくりするぐらい下げてですね。私も、まあ、これいい買い時だななんて思いながら買いましたりしてたんですけれどもね。で、このアナリスト言うには、下降を続けるこのところの株価、下がり続ける株価というものは、どうも事実によるものというよりは、恐怖によって導かれているようだというふうに言ってるんですね。で、面白いっていうふうに思いますのは、こう、市場で取引をする人々は、彼らがぜひとも避けたいと望む現実、すなわち暴力的な株価の下落をですね、想像してしまっているんだろうねっていうふうにですね、まあ、粋なコメントを残してるんですよね。そういえばですね、最近読んだ本に引き寄せの法則というものがあります。まあ、リスナーの方からですね、ご紹介いただいたいい本ですっていうことで、いただいた本なんですよ。ご紹介いただいた本でですね、ちょっと京都に行った時に、駅で買ってですね、帰りの新幹線の中で、まあ、読んでて、おこれ面白いなと思って、まあ、読んでてですね、随分感銘を受けたものですから、まあ、ついつい原書まで取り寄せてですね、こう、まあ、日本で手に入るものは全部買っちゃったりしてですね、もうなんかハマってるっていうものなんですけれどもね。まあ、こう、ちょっと普通の人じゃないっていうか、面白い人が、面白い存在がですね、こう語ってるっていう風な、形式の本なんですけれどもね、なかなか面白いものです。で、その本の中でですね、面白い表現があったので、ご紹介したいですね。こんな風なありました。本当に心から望むことというものは実現するものなんだよと。そして同時に本当に心から嫌だと思うことというものも実現してしまうものなんだよと。まあこんな風な表現がその中にあったりするわけです。なるほど。まあ昨今の株式市場というものはまさにその通りなんじゃないかっていうふうに思ったりするわけです。実は株式市場が生まれてこの方ずっとこういうものだったのかもしれませんけれどもね。まあ、こんな感じでですね。どう捉えるかは、やはり、個々人の、お考えによるところでですね、それはそれで誤ってるとかですね、正しいとかいうのはないと思うんですけれども、まあ、少なくとも私自身の判断では、このアナリストの いうことにですね、なるほどなぁと、こう、うなずいてしまうという、記事でしたので、まあ、せっかくですので、ご紹介させていただきました。まあ、今週はこんなところですかね。ですね、ちょっと告知なんですけれどもね、楽しい投資研究所においてですね、公開しております会社分析レポートというものがあります。このところ随分間空いてしまって申し訳なかったんですけれども、私が趣味でですね、こんな風にして会社の決算書を読み解いて、投資の参考にしたら、投資の意思決定にですね、参考にしたらどうですかねっていう風にですね、その、まあ、一つの事例という形で、作っているレポートです。今回取り上げますのはですね、ジャスダックに上場しております、ハイビックという会社です。ハイビック株式会社。まあ、なかなか興味深いですね。まあ、住宅を施工したりですね、まあ、木材を取引したり、木材を売ったりしている会社なんですけどもね、調べれば調べるほどなかなか面白い。実際に有価証券報告書とですね、半期報告書、また会社、最近の会社指揮法とかですね、またインターネットで入手できる資料なども活用しながらですね、作ってるレポートです。今パーッと作ってるんですけどもね、どうも10枚超えそうなんですけどもね、できれば短くまとめたいんですけれども、なんかお伝えしたいことっていうふうに考えると、まあそれぐらいになっちゃう。まあ興味がおありの方はですね、ぜひこれを読んでいただいてですね、あ、なるほど、決算書って、しっかり読めば、いろんなことわかるんだねっていうことをですね、感じ取っていただけたら、まあ私、会計のプロという肩書きのもと生きておりますものの一人としてですね、私なりの貢献できるのかななんて思って作っているものです。まあ、楽しい投資研究所のホームページで一般公開する予定なんですけれども、楽しい投資友の会に、入会されています会員の皆さんにはですね、一般公開に先駆けて24時間、先行公開というふうにさせていただいております。まあ、これまで通りですね。まあ、もし、一般の方よりもですね、一足先に読んでみたいな、興味あるなという方はですね、ぜひ、楽しい投資研究所のホームページからですね、オフィシャルクラブ、楽しい投資友の会の入会手続きを、済ませていただければと思います。まあ、2分もかかりませんからね。ぜひ、興味がおありの方はぜひどうぞ。まあ、ちなみに入会金とか、その年会費などは一切かかりません。無料で、入会して、ご利用いただけますので、興味がおありの方はですね、ぜひ、onetoshi.com、楽しい投資でもってですね、Google や Yahoo など検索エンジンで検索してみてください。楽しい投資、研究所のですね、ホームページで、ご入会いただけます。こんなところですかね。まあ、最後に今一番気をつけたいことっていうことで、一つ一言、申し上げておけばですね、このところ爆発的にですね、下げたり爆発的に上げたりしている、その、株式市場、東京株式市、東証なんですけどもね。まあ、この株価の上げ下げ、まあ、激しかったり、緩やかだったりするっていうのは違いはあるんですけれども、まあ、ある意味、潮の満ち引きのようなものだなというふうに私はイメージとして捉えています。言ってみれば自然な出来事ですよね。その、干潮、満潮というような感じです。で、思うに、今最も注意すべきものっていうのは何なのかなと思いますに、その短期的な株価の上げ下げ、値動きなんかよりもですね、インフレーションだと思います。まあ、物価の上昇ですね。で、見方を変えれば、通貨の価値の下落っていうものです。円であったり、アメリカドルであったり。で、そのインフレっていうのは、健全に成長し続ける、経済においてはですね、徐々に物価というものが上がっていくっていうふうに、まあ、歴史的には、来ているんですけれども。で、このインフレっていうのはやっぱり怖い。極端な言い方、過激な言い方になってしまうかもしれませんけれども、ある意味、その絶対に捕まらないスリみたいなものなんですよね。どんどん、その、物価が上がっていけばですね、お金を持って預金しているだけでは、生活水準をですね、その資産価値を、守ることができないねっていうことなんです。少しずつ価値を削り取られていく、お金ということになります。じゃあ、それとですね、上手に付き合っていくためにはどうすればいいのってことなんですけれどもね。それは、つまり上手に株式投資をすることであるってことだと思うんですよね。 私の株式投資のイメージというものは、このインフレという恐ろしい、その、経済災害といいますかですね、経済的な事象に対して、我が身を守ってくれる盾のようなものというふうに考えています。株式投資。これこそ、その本質というものはですね、この、避けがたいインフレーションと上手に共存する技術と言っていいのではないのかな、なんてことを、考える、私だったりします。楽しい投資研究所は、楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所が、お送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、Yahoo や Google などで、楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。で、興味がおありの方はぜひ楽しい投資友の会に、ご入会ください。不定期にではありますが、まあ、もちろん先ほど、告知いたしましたレポートの先行公開はもちろんですね、不定期にではありますけれども、投資の感性を高めるをテーマとした楽しい投資ニュースレターを無料で会員の皆様にはお送りしております。まあ、こんなところですかね。まあ、寒い日が続いておりますが、どうぞ皆さん体にお気をつけて、私も気をつけて、仕事に投資に、その、楽しみながら、まあ、一生懸命生きていきたいなと考えております。では、次回の楽しい投資ポッドキャストをどうかお楽しみに、楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。Thank you.